ワンドロトークマーダーミステリーコンベンションボリューム1スペシャル、今回はですね後編となります。はい。で、まあ、前回ですね前編ということで会場にいる著名な方々を捕まえて、まあ、ちょこちょことインタビューをさせていただきましたが、まあ、なんかね編集したら1時間以上の回になったので久しぶりに長編回となっておりまして、で、今回後編はですね、中村誠さんとドライブトークですか。はい、僕が運転をしながら、中村さんがちょっとね、メインで喋るという感じで、まあ、聞き直してみるともうめっちゃ俺も喋ってるんで、まあまあ、気をつけて運転しましたが、そんな感じの、お話になります。で、基本的にはですね、今回のマーダーミステリーコンベンション、マーダーミスコンの、感想であったり、振り返りであったりっていうことをお話しさせていただいております。で、まあ、その日はですね、まあ、今日なんですけど、スタジオオゾンというね、本当今回お世話になったキツネさんやショウさんの、関係している、法人、新しい会社の説明会みたいなのがお披露目であったんで、まあ、そちらに行っての帰りということで、そこら辺の話もね、本当はしたいんですけど、まあまあ、いろいろ話すこといっぱいあるしと。でね、さらにその前日かな、マダミステリーコンベンションがあった翌日の日曜日の夜には、反省会じゃねえや、感想戦という名の、リモート打ち上げみたいなことをね、関係者出展者も数名という形で、やったりしてるんで、もうね、マダミスコンに関しては実はもう、話し尽くしてる状態ではあるんですよ。はい。で、なんかマダミスという会話だとね、やっぱりシナリオ改編とかいう話も結構あったりとか、まあまあざわつく感じなんですけれども、まあ今回はですね、それを踏まえて、まあ記憶をなくした感じで、話しております。まあでもね、これで、マーダーミステリーコンベンションも、とりあえずひとまず、巻くという感じで、終わるんですが、まだまだ、終わらないよっていうところもちょっとね、放送内でお話しているので、そちらをちょっと聞いていただければと。ゲームマーケットについてのお話とかもちょこっとしていますので、聞いていただければと思います。ではではどうぞ。
中村さん持ってください。もう中村さんメインで
いや
もう入ってるんで、あ、じゃあ僕ボードだけ、ボードというか、はい、ですね、もうインタビュー
どこマイク、
もう始まってます、始まってます。
マイクはねここら辺だと思いますよ。上のあたり、はい。じゃあ、まあ一応ですね、もう先インタビューちょっとしたんですよ。何人か。
前回ね。
そうそうそう。はいはい、なので、ね、マダミスコン、終わったということで、最後こうですね、最後のインタビュアーというか、ちょっと中村誠さんにいろいろお話を一人喋りを。
一人
僕これから運転するんで、外野でガヤガヤ言いますが、
そうなんですよ。
はい、ということで
車の中なんですよ。
じゃあ中村さん、いろいろ総括をお願いいたします。
いやいやいや、
どうぞ
いや無茶ぶりですよねいや
せっかくなんで、
そもそも今までどういう感じの話してたんですか。
いや、もう何名かに、インタビューという形で、うん、まあ、会場の雰囲気どうですかとか、そういったことをヒアリングしました。
なるほど。
はい。
じゃあ、まあでも、聞いてる人ってあれですよね、多分半分以上。まだミステリーコンベンション行ってないって感じなんですよね。
はい、まあ、フォロワーとしてはそうですね、多分。あんまり詳しくないって人だと思います。うん、
今回全部で何出展者いたんでしたっけ。
17
で、そのうち3つが販売宅で、14が公演という感じで、こう、まあその中の一つだったわけなんですけど、なんていうかね、 こうかなりテーブルトーク RPG のコンベンションに近いイメージだったかな。ちゃんとテーブルごとでその進行していって、
うん、あ別々ですよね。
そうそう、うん、っていう感じで、まあ結局テーブルトークなんかもそうなんだけど、一日いて結局そのいろんなテーブルトーク RPG 遊べるんだけど、実際遊べるのは1個だけじゃないですか。
結構そういう、
うん、基本的には
ね、習わしというか、そうそう、習慣なんですね。
あのプレイ時間長いから、
はいはいはい、いっぱいあるのにも
かかわらず、いっぱいあるんだけど1個しか、
はい。
でマーダーミステリーコンベンションもそれと一緒で、多分最大2個、
うん、2個遊べれば、ね、できた人はいると思います、ね、
いいんじゃ、うまくはしごできた人は2回っていう感じで、そういう意味ではあの公演、そのショップさんとかでね公演する方がいいかもしれないんだけど
ぶっちゃけないでください。
ぶっちゃけとね、あのただやっぱりなんかみんなが集まって、で意外とねその公演しているところ、他人が公演しているところを見るチャンスっていうの少ないんで、
確かにね、うん、自分たちが演じるのは全然ね参加するのはあるんだけど、 それをやってる様って基本的にはゲームマスターじゃないと見れないし、
そう、見れない、見れないんですよ。で私はね午後に1公演テストプレイやっただけなんで、
お疲れ様です。
そう、いやいや全然疲れてないんですけど、午前中とかは割とあちこちこう見て回ってたんだけど、
はい、
うん、面白い。
お、
例えばこうプレイヤーもゲームマスターもこう和装、和服、和服を着て
人狼ハウスさんね、
そうそう、プレイしたりとか、
はい、
あとお面をつけていたりとか。
お面ってどこだろう。
お面、人狼ハウスさんも確かお面してたし、
あ、はいはいはい、
あともう一つぐらい、あったし、あと
大きなかな、うん、
それと、はい、あとね、あの楽器を持ち込んだりとか、
はい、
それぞれのゲームマスターさんがこう非常に工夫を凝らして、
うん、リングなってましたね。コーンっていうカーンか。
あ、そうなんだ、あれかな。
リングってゴングか、
リングリングリングかな。
そうそうそう、うん、あれのテストというか先行体験で、
うん、
なんか場内にたまにカーンっていう音が鳴るっていうね、
うん、
不思議な空間。
そうで、ほらマーダーミステリーって言っても私なんかは割とこう最初から最後までこう、はい、机に座ったまんまっていう、
これがまさにクローズド
型、いわゆるクローズ型とか言われてるみたいなまあ割と普通に座ってやる、座って話し合う、
密談がなかったりね、
そうそう、だけな感じなんだけど、
はい、
他のところ見るとこういろいろ回ってなんかカードをめくったりとか、
同時にね3カ所で密談やったり
そう
するとかありましたよ、
いろいろあって、なんかそういうのが、見れるっていうのがすごい面白くて、なので本当にマーダーミステリーを楽しむだけだったら本当にこう
公園ね、
そう、クローズドなこう閉鎖された場所でこう音なんかもこう外の音が聞こえなくて雰囲気出してやるのが最高なんだけども、
はい、
こうそれを捨ててまで得るメリットが人によってはあったかなと、
うんうんうんうん、
で特に私なんかは作り手としてすごいこう勉強になったし刺激になったっていう、割と私はすごいこうオーソドックスなこう普通のなんていうかこう公園を作ることが多いんで、
はい、
あ、いろいろ工夫できるんだなっていう
そう、ちょっとマイクもらっていいですか、うん、
はい、
今回マダミスコンね、やっぱり、反省点もたくさんあって、やっぱ騒音の問題はやっぱりなんか、解決しなければいけないなっていう反省点は出たわけじゃないですか、
うん、
なのでそういう、他の人の声が聞こえたりしまったりとか、ネタバレに気をつけなきゃいけないっていうものはもちろん今後に生かす反省点としては考えてるんですけど、まあ、中間さん言ったようにこのお祭り感ですね、やっぱりイベントに参加してるっていう、その今まで
マーダーミステリーを遊んでる人たちってこういう体験絶対してないんで、うん、一堂に集まっていろんなことが同時に起きてるこのカオスな空間っていうのが実はすごい楽しいお祭りだったのかなっていうのと、今回またイベントとして良かったのは、まあ、様々なあの参加者であったり出展者関係者がこのイベントにすげえ集まったんですよ、ね、特に東京関係か、あ、東京と関東に参加してる人たちってかなりね、あの主要な方々が顔を出してくれて、うん、そういう意味でもね、あの交流の一つの場になったんじゃないかなと僕は思っておりますっていうのを言いたかったです、ね、どうぞ。
う西はね、九州からね、は
い
は
い、そう
来ていただいて、
エッグさんありがとうございます。
なんかね、九州強いんですよね、こっちの
大分ね、あと、うん、大分から、はい、
大分、福岡、
はい、
なんか あのあくまでもこっち視点なんだけど強いイメージある。
なんか話したらやっぱり作り手はね、すごいあのやる気があって、あのいろんな意欲作を作るんだけど、やっぱりまだ人口、参加者人口はかなり厳しいっておっしゃってました。集めるにもだいぶ時間かかって、
なるほど、
集まって遊ぶ形になるし、うん、大阪は大阪でやっぱりこうフダニットとかできてるんだけど、今回来た長靴さんとか、うん、いろいろ頑張ってはいるんだけど、まだまだこう人を集めようとすると1ヶ月ぐらい前から告知しないとちゃんと埋まんないって話はしてて、うん、で東京ってそうではないじゃないですか、本当下手したら1週間もあればもう簡単に埋まっちゃうみたいな、うん、まあ、作品にもよるし曜日や時間にもよるけどってところで、マダミス人口はまだまだ、関東には結構流行ってるかもしれないかなって思うけど、全国各地はまだまだなんだなって話を聞きました、うん、
まあ、でもね、プレイヤーは多分やってれやその地道にやってたら増えていくと思うんで、うん、そういう風に作り手が、うん、あの熱を持って作っていくと市場はね、多分それについてくると思うし、そう信じたいですよね。
作り手さんのね、熱を感じるイベントでもありましたよ ね今回は
本当にね、そういう意味ではね、正直いろいろ恥ずかしかった。
え、何がですか。
その意気込み的に、
いやもう運営チームの一人だしね、それはしょうがないっすよ。
それもあるんだけど、例えばね、ブースの飾り付け、
それは俺が悪い。
いやだって俺が作らないといけないじゃないですか、本当はね、いろいろ貼ったりしないといけないんだけど。
あるの、会社にあるんですよ忘れたの、
ま、でもやっぱりそのマーダーミステリーコンベンションっていう、まあ言ってみれば雰囲気としてはその店舗さんに全く及ばない場所を少しでもね、こう雰囲気を出すためにいろんな工夫してるのもあったんで、まあ私も次回はもう少し頑張ろう
かな。だから僕たちもね、その公園に行くことってそんなないじゃないですか。
そうなんですよ。
数、片手で数えるぐらいしか、うん、公園は参加してなくて、でパッケージだったりオンラインを、まあ、重点的にプレイはこれまでしてきましたっていう状況なので、うん、やっぱり他の、プレイ環境というか、うん、GM さんのね、演じる方、演じ方だったり、うん、それ様はこう遠巻きに見えて、
そうそう、
これは面白いなっていうのはいくつもありましたもんね。
そう、でも本当にすげえって思うだけでそれを自分がやるっていうところまで考えてなかったので、今後はちょっと少しぐらいはこう真似しないといけないなと、ちょっとそこは反省点かな。
そうです ね難しいな。でもそれはやっぱり結構問題点の一つかと思ってて、やっぱその GM さんでしかできないゲームとかもあるじゃないですか、
うん、ありますね、
ものによっては、うん、でもだから素晴らしい体験ができるっていう、そのなんだろうな、広めにくい要素があったりするんで、
まあ確かに、
なかなかね、どっちが良いというのも難しいというか、もちろん、うん、ね、体験としてはそっちの方がいいんですけど、うん、でもそれは広がっていかない、その人がいなければ広がらないって考えると、
まあ、そういう意味ではね、我々はどっちかというとそのパッケージ型という形で、
そうですよ、 GM なしでいいんですよ。
そうそう、こう全国どこででもこうゲームマスターはみんなで、進行はみんなでやって遊ぼうねっていう、こう量産型をね作る感じなので、
またそこでそういう意味であれですよね、あの本格派 GM 見るといいなって思っちゃうっていうね。
いや本当むしろあのぜひこううちのやつもやってくださいっていうか、まあ本当やっていただいてるんですけどね。
あでもなんかさあれっすね、専属じゃないけどうちのゲームのそういうフォロワーみたいなのを作りたいですね。
ね、
こう講演をちゃんとやってくれる公式オピニオンリーダーみたいなこう役職を作って、うん、で講演するたびになんかちょっとこちらからバックアップするとか。
そうですね、
そういうサポートはしてもいいんじゃないかなと思いました。
まああの端的にはまずゲームマスターガイドを作るとかね。
ああそうそう、ね、ああそうそう、それはもう中村さんが、中村さんなんか、
う
ん、いっぱいやるって言ってそのすごいタスク溜まってるからいろいろ手がつかないですよね。
そうあのとりあえず溜めといて溜めといて見えるものだけやるみたいな、
ね、いやだから今回のねあのテストプレイした作品について説明しなくていいですか。
あそうですね、でうちあの中野マクトブース何をやったかっていうと、まあ、あの魔女の生産式とかの販売もやったんですが、もともとその13時から、はい
はい、
午前中はこうブラブラして13時からその今現在制作中の、最後の晩餐の殺人っていう、
最後の晩餐の殺人、殺人
そうです、はい、という、マーダーミステリーのテストプレイをさせていただきました。
なんかあれですもんねあれでもなんか本当はイベントの定義として、うん、上演する人たちは事前にちゃんと受付しろって一応歌っていたんですけどね。
そうなんですそうなんです、っていう話もあったんですけど、
はい、
他にもこう当日募集するとこがあったのと、
まあまあまあ一応問い合わせました、ね、
そう、あと公演じゃなくてフリーで来られる方もいるので、
はい、
そういう人の受け皿にもなるといいかなとか。
なるほど。
そういうのも思って、であとできるかどうかが
完成するかね。
そうそのテストプレイがテストプレイとして人前にね、
お披露目できるかどうかが、まだその前日の夜の段階でも分かんなかったってことですよね。
前日の夜で分からなかった、
はい、
当日の朝は完成みたいな
まあそういうね結構いろんな状況があって、まあだってその2日前にテストプレイ用のテストプレイをしましたからね。
そうなんです、
我々
で、そこでですねこうめっちゃこう有意義な意見がたくさん出て、
あのそうなんですね。
そうでこうしかもですねこう指摘が良すぎてどこがダメだっていうのがすごい分かりやすかったんで、
た
なので
やったかあるわ。
いや本当にね、第1回のテストプレイってすごいその実力のある方を集めていただいて、
任せてくださいよ、
ね、なのでそのなんていうかスタートとしてどこを直すべきかっていうのが非常に分かりやすかったんで、じゃあもうこのまま行くのは全然なしで
ダメだと
だって
もう分かってますもんね、問題点が。
ここ変えればいいっての分かってるから、
はい、それを出すわけにはいかないと。
そうそう、うん、まあ、ただそのここを変えなきゃいけないっていう分量が大量だったんで、それ1日でできるかっていう感じのところ、まあなんとか
ね
え、特訓で直し て,
で当日ね、うん、来てくれた方々、まあちょっと必死に集めて。
そうこれね、まずめっちゃ申し訳ないのが、
はい、
13時からやるっていう予定 で,、はい、で13時の段階で、
はい、
こう1人しかいらっしゃらなくて
希望者がね、
そうそう、
はい、
で、まあ、ちょっとだけ待ったんだけど、あこれ人来ないんですみません
解散、ね、そう
解散でって言ってなったんですけど、なんかね予想よりもその公演以外で会場内をこうフラフラしてる人がめっちゃ少なかった。
いやでもね、これそれは良かった
んですけど、そうありがたいんですよね結局コロナなので、 そうそう、密は避けたいし、あと収容人数の問題もあって、はい、そのあんまりプレイしてない人はフラフラされると
、ね、そうね、終わってフラフラが溜まっちゃうと、うん、すごいね、人が溢れちゃうなっていう恐れはあって、
で結論から言うと、そういう人もほとんどいなくて、
フラッと見て帰っていただいたりとか、
そう、
はい、
で、待ってる人もこう用意されたり、
まあ、次の公園待ちはちょっといましたね、うん、
でも5人いなかったですよね、
まあ本当公園待つ、
そうなので本当にみんなね、こう決められたスケジュールにきっちりかっちり、
まあ今の時代ね、うん、決められた時間に参加して終わったら次の予定あるんで、みんな多分
店舗さんでね、
フラフラしてらんないですよ、
店舗さんで今度は
だ、そういう意味で人がいなくて、
そうそう、
で公演終わりの人たちをね、どんどんスカウトしてというか、うん、
そう、ちょうど13時の段階っていうのは午前の公演が終わってないところが多くて、
意外とねあるんですね。
そうなんで、それが実は13時30分の段階で状況は一変して、うん、こうめっちゃ何個も公演が終わったので、
確かに、そう、一気に人が、
ね、そう、空いた人が増えたので、そこで、なんとか人が集まって、13時30分からやらせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、公演時間の予定2時間で、うん、もうジャスト2時間。
あ、感想戦は？
あ、感想戦はその後2位で、
そうですよね、してましたもん、
うん、やらせてもらって、
ちなみに、
はい、
こちらの作品はどういう、はい、まあ、媒体であったり販売形態を予定してるんでしょうか？
これはですね、キリスト新聞社っていう
おなじみの
聖書コレクションっていうシリーズでボードゲーム、カードゲームのシリーズ出してるんですが、
ね、
その第何弾かな、第
6、7
弾、5弾か6弾、
5弾終わってない、わかんない、うん、
で、その今回はまだミステリーだと、
ね、これまでそのいろいろあったじゃないですか、ゲーム、
うん、
それよりもやっぱリアリティがありますよね、
めっちゃね、
うん、感じる遊んだ結果、今まではやっぱりかなりね、うん、笑えるものが多かった
んで、そう、今までのやつは割と聖書をネタにしたっていうね、
キャラクター化ですよね、うん、本当に
感じだったんですけど、前回の作品が、これは私はゲームデザインしてなくて編集なんですけど、はい、ルターの宗教大改革っていう、はいはいはい、でこれがめっちゃ硬派なヒストリカルだったんですよ。で、宗教改革の頃の歴史をこうシミュレートすると、
はい、
だから歴史通りにいかないことも多々あるんだけども、
はい、
歴史をなぞりつつ、こう君だけの歴史、宗教改革を作るんだみたいな感じのゲームだったんですけど、それに割と寄せた感じで、こう、まあ、前回は宗教改革だったんですけど、今回はあの有名な大事件、最後の晩餐と、
まあだからそこの登場人物になるってだけですごいですよねと思って、
そうですねなかなかね、
面白いと思うんだよな、やっぱり、
そうなんですよ、キリスト教とか詳しくない人でもまあ半分ぐらいは知ってるかなってっていうぐらい
の、でレポートっていうかね、あのまだミスコン遊んだっていう人もちゃんとそういう感じで書いてましたね、分かんない人でも遊べるし、
うん、
分かってるとここここみたいな、このその深度によってこういろいろ変わってくる感情があるみたいな、
そう、
すごいいい書き方をされてましたね、
そうなんです、なんかもともとなんかミッション系の
ね、お二人いたらしいですね、
ね、
すごい、
みたいで、まあでもさすがにやっぱりそういう素地があると、
うん、
うまくロールプレイするでも逆にロールプレイ難しいところもある
っていうね、そうで
しょうね、っていうところであるんですけど、そういうその最後の晩餐を舞台にこう、キリスト教のビップが殺されると、
まあまあまああんまり言わちゃダメですけど、
まあまあ
まあまあまあ、はい、でもこれがいつ発売の、
これを、次のゲームマーケット2020秋、
え、もう間に合うんですか、11月ですよ、
ま、全然間に合いますよ全然間に合います、
これはキリスト新聞社ブースがある
ブースがありますんで、はいはいはいはい、ここで、化粧箱使わないんで全然間に合います、
う
ん、
そもそもね、だから監修チェックも入るわけですもんね、期日新聞社さんの。
そう、これがね難航しそう。
マジか。
マジで。
ああ、なるほどね。
もう
NG 入ったらできないことあるからな。
そうなんですよ。今回めっちゃその最後の晩餐あたりの技術とかをリサーチして、いろんな学説とかも調べた結果ですね、いろんな学説を入れた結果、こうその学説取っていいのかみたいな、そういうなんかシビアな問題が多数発生しておりまして、
楽しみです
そうなんですよ。なのでそれだったらなんかこうイエス・キリストが野球やった方が楽だったなっていう
それは OK なんですね。
そう
バトルしてもいいんですね。
そう、絶対嘘だと分かるから
そういうことね、うん、それリアリティちょっとある分
そう
問題があるんですね。
そう、ある派閥にとっての、う
ん、NG がある、
真実が別の派閥にとっては真実でなかったりするので、
つらい。
まあそういった問題はあるんですけど、まあ今回のテストプレイで非常に好感触も得たので、その第1回のテストプレイで問題になったところが
大
体クリアになったので、そうなんです。
じゃあじゃあまあそれはネーマーデートに間に合えば
いや間に合わせん
発売しますと、
ね、でそういう感じで私は今回はマダミセリコンベンション自体はそのテストプレイを1回やっただけって感じですね、うん、
まあでも基本運営のお手伝いをしてもらいましたって感じですかね。
多分ね机を運んだ数はトップ3に入るよ
ありがとうございます。いやもうね、
机が重くてね、
今回ねそのマダミさんをやったまあイベントの主催しますって言ってやった感想なんですけど、やっぱ当日までが超忙しいですね。それまでの準備だったり、やり取りだったり、告知であったり、公開情報であったり、取りまとめだったりがすごい忙しくて、うん、
それはね、
やってらんねえなと思ったんですけど、
それは本当木更木さんがこう奔走していただいて、
いやで、まあ、ここで言っておくと中村さんにもご相談させていただきましたし、まあ、今スタジオオゾンっていうね発足されたチームのキツネさんと翔さん、こちらのお二人にもかなりバックアップはしていただいて、
そうです、ね、
特に翔さんはホームページ、
ま、コンセプト作り、
そうです、ね、
まず一番最初相談してコンセプト作りに、うん、協力していただいて、
もともとね僕と中村さんでコンセプトある程度決めてたんだけど、うん、それを一応相談したらキツネさんからねさらに良い、うん、それが倍増するようなアイデアがいっぱい出てきて、
そう、もう端的に言えば出展したくなる仕掛けをね、
うん、
いただいたので、うん、で結果とする結果から言って我々が想定していたこう 1.5 倍ぐらいね多くの、
いや2倍ぐらいじゃないですか、
2倍くらいかもね、
本当予想よりもそのぐらい参加者が集まったという、ね、出展者が、
そうそう出展いただいたので、うん、で、そういったコンセプトの部分もそうだし、あと直接ねお声掛けをいただいた、
うん、コネクション彼らのね、はい、関係者であったり知り合いだったりに声掛けていただいたのが、まあ、かなり強かったし、あと翔さんはホームページをかなりこう更新とかを手伝っていただいたりとか、
そう
かなりもういろいろ広報周りやっていただいて、
はい、
もう運営チームとしてはもう本当にその感謝ですと今ちょっとお伝えしておきますし、あとはあれかな、エジン号さんですね、エジン研究所のエジンさんも、はい、出展者なんですよ、うん、お願いして出ませんかって気軽に言ったら出ます出ますって言ってくれたんですけど、僕知らなくて彼大阪に住んでるっていうのは知らなくて、
あ
そうそう、もともとね、うん、関東とか東京にいるもんだと思ってて、
で箱女の時って東京のイメージですもんね、
そしたら行きますよって普通に気軽に言ってくれたんだけど、なんか車で行きますねって言ってあれどこからだろうと蓋を開けたら大阪から来てくれることになったんですけど、ね、で 彼がまた暗躍をいろいろしていただいて、うん、大阪の方々をこうどんどん引っ張ってきていただいて、もう出店者が増えたりとか、あとはイエサブさんに掛け合ってそのチラシを置いてもらったり、 あとはちょっとねその期間中はマダミスコーナーという形でパッケージのマダミスを固めてチラシを置いてっていうそのブース作りをしてくれたらしいですよ。
ありがたいですね。
なので、そういった意味でも本当にエジンさんにはすごい感謝、運営という本当に部分でお手伝いいただいたなと思ってますので、
エジンさんはね、突き落としの小玉が我々 の魔女の生産式とほぼ同期なんですよね
因縁がありまくりですね、
うん、全然喧嘩してないんですけど
そうそうそう、私僕初対面ですもん、そもそも、うん、
多分ね、ただコンセプトっていうのは結果的にすごい似ていて、うん、そのボードゲーム
として、ね、ボードゲームで考える
そうそうですよ、ボードゲー勢としてそのボードゲームとして恥ずかしくない、うん、マーダーミステリーを出そうというのが多分コンセプトとしてはこう近しいものがあったんじゃないかと、
シンパシーは互いにあったと思うんですよ、うん、だから僕もそのもともと本当知らないというか初対面なんですけど、それ以前の情報としてエジンさんが一回ね筆を折るとゲームを作るでやめるっていうタイミングがあって、うん、でそれをゲームマーケットのブログに書いてたんですよ。
でその理由というのがね、
そうそう、金井誠司の踏み絵のためにを遊んだからですと、それは自分がやろうと思ってたことを金井さんがやってたんで、もう私はやる人がないんですとかいう、まあ、ワンドローの名前出してたなっていう、おいおいとおいこいつなんだと思って、会ったこともないやつでこんなこと言われるなんてと思ったんですよ昔ね。
いやいや
でそれは僕覚えてて、うん、で初対面した時に、まあ、メールのやり取りしてるんですよ、うん、そしたらエジンさんが、いや因縁のワンドローさんとこうやってイベントやることになるとは思いませんでしたよって言われて、うん、何がですかって言ったら、不明のためには作ったじゃないですかって言って、お前から言うんかいと思って、
なるほど
でもすごいいい人というか本当にねパワーあふれてね、やっぱああいう人に会うと元気になるなって思いました、はい、やっぱりこうファンがいっぱいいるイメージがあって、うん、なんか調子乗りになるのかなと思ってたんですけど、いやすげえ頑張ってなんか盛り上げようとすごいねパワーあふれる方だったんで、それはそうかなっていうなんか納得感もあって、出会えてよかったなと思いました。こうやって、
まあ、結構あれなんでしょうね、こうストーリーとなんかシステムを合わせて、うん、ナラティブという形でこうなんていうかストーリーを生成していくっていう手法が割と近いあれがあるんでしょうね、
方向性は結構近くてっていうところもあって、うん、でそこでまた今回ねこう交差したわけで、ね、
そうそう、まだミスも、
うん、で、同じタイミングで、なんかずっと言ってたのがあれですよね、若い子たちには負けられませんよねっていう、
そう
まあまあなんかねすごい若いやつらを目の敵にしててめっちゃ面白かった
いやでもね、若い子たちはっていう話をすると、
はいはい、
私なんかはこう70歳に慣られた安田仁先生が、
そうですね、いや安田先生も本当ご来場いただきというかご参加いただき、
70歳であ
の
精力的な創作活動っていうね、
もう本当安田先生にずっと言われてたんで、うん、あのイベント当日も第2回目はいつやってずっと言ってくるんで、まあ、ちょっとねさすがに先生に言われたら第2回は考えなきゃなっていう、
ね、
気はしますよね、ま
あ、そう聞くからにはこうそれに合わせてなんかねしてくれるかもしれないですし、
なのでお手伝いまたいただけるとね、
はい、
最高、まあ、だからもうそもそも SNE さんが来てくれるって時点で勝ったと思いましたもんね、
もう最初のうちはねやっぱりパッケージ型っていうのをフィーチャーしたいっていうのが大きかったんで、はい、そこで SNE さんをはもう絶対防衛ライン
ですから、ね、マストですよね、うん、
もうこうおそらくマーダーミステリーというジャンルをよく知らない人でも、
うん、
ね、SNE さんのマーダーミステリーはやってると思うので、なのでそういう意味では非常になんか日本全国、まあ、特に東と西とあと九州がこう交流できたり、あるいはその公園型とパッケージ型が交流できたりっ ていう感じで、
まあ、そうですよ、本当交流、僕たちの経験値というか、ね、そういうイベントの経験値というよりも、うん、やっぱコネクション、いろんな人に出会えたことがすごい良かったなっていう、ね、
でそういったね、出会いとか交流とか刺激とかを、まあ、他の参加者の方も感じてくれたら嬉しいなと思うし、うん、感想とか見るとそういうのもこう感想、感じていただいているのかなとは思います。
ということでね、まあ、まだミスコンも一応終わりまして、
そう、
中野さんまだ宿題があるらしいんで、
そうなんですよ、
それをちょっと報告をしてください。
今のところマーダーミステリーコンベンション私机しか運んでいないので、
そんなことないでしょ
なので、で先ほども言った通り、そのすごくね、いろんな作り手とか、まあ、演じ手の方がせっかくこんな豪華に集まって、で何にもしないのも、こう一緒に何かするのも、うん、しないのももったいないっていうことで、うん、皆さんにいろいろ文章を書いてもらって集めて記念誌、記念雑誌というかね、記念誌を作りたいなと思って、皆さんに寄稿をお願いしたところ、
はい、
結構ね、それに答えていただいて、おそらく皆さん、
そうですね、だいぶ豪華に、はい、執筆陣が集まりつつあるので、
はい、でおそらくこの段階で皆さん執筆を始めていただいてるんじゃないかと
まだまだミステリーコンベンション終わらないぞということですね。
そうですね、むしろ私のマダミスコンは始まったばかりなので、はい、でこちらの記念誌を、
はい、どうするんですか。
基本的なゲームマーケット2020秋で、まあどこから出すと、
まあはい、どこに置いてもいいんじゃないですか。
はい、
どこに置いちゃうとか、
その置き場所に関してもその参加者の方に募集してますので、うん、いろんなとこに置ければいいなというふうに思っています。
なんでとりあえずワンドローは出店をエリアブースでやりますので、置いてますからね、多分、
はい、
置くもんないんで置きます。
はいなのでマーダーミステリーコンベンションに出られた方はぜひ、ちょっとね1ヶ月遅れになっちゃいますけど、記念に、
そうですね、はい、でマダミステリーコンベンションの内容ではなくて、それぞれ好きなこと、
そう、
マダミステリーに関すること
を、マダミステリーに関することなら何でもいいという形で
書いていいよってなってるんで、はい、まあ、何が出てくるかぶっちゃけわからないんですけど、うん、安田先生に関しては、まあ、マダミステリーのなんか成り立ちというか、これまでの歴史みたいなことを書いていただけるとか、
ね、
あと僕何書いたかな、僕なんかね、マダミステリーをなんか作った経験をちょっとなんかまとめたり、
うん、
こういう風なジャンル的なものがあるよとか、なんかいろいろ書いたんで、ちょっとよく覚えてないんですけど、
久々さんの記事は非常にそのディレクター的な視点からマーダーミステリーを作るっていうのを、はい、こう割とそのルーティンっていうか、そのシーケンスに沿って、
はい、
まあ、書いたものなので、実はそのマーダーミステリーのそのシナリオとか作る人よりももっと、
一般、
そうそう、一般の人が読んで面白い、役に立つものだと思うんで、噛
み砕いて、
はい、
いろいろ分解しつつ、うん、弾いてみた感じのことを、まあ、綴ったりしたので、
そう、
はい、また時間があればもうちょっといろいろなんか出します。
はい、なのでマーダーミステリー、単純にそのマーダーミステリーに興味があるだけで楽しく読めるんじゃないですかね。ちなみに私が書いてるのはこうもっと尖った専門的なものになっていて、その印刷所はどこにすればいいかとか、
当人感、
そう、紙の厚さは何がいいかとか、
なんかね、何キログラムとかね、あんま伝わんないですよ、海外、台
湾の方。あ、なるほど、
うん、金量の話があんま伝わんなかったこの前
ですよね。単純に何ミリとか書くといいんですかね。
ちょっと間違ってはい、
はい、そういったテクニカルなものが 一応記事が書き溜めてあります。
いやなんかなんだかんだ言って物書くの楽しいですよね
あの書いてるうちはね、あの乗ってて楽しいんですけど、
はいはい、
書き始めるまでが大変でね。
いやでもなんかマダミスで作ってる方がやっぱ大変じゃないですか。
あ、でもこれ全く一緒で、あの書き始めるまでが大変で。
書き始めると楽なんですか？
書き始めると、うん、書きすごい苦しいんですけど、
はいはい、
その苦しさも楽しいっていう、うん、パズルみたいなもんなんで。
パズルっすね。
うん、本当あのキャラクターのいろんな秘密をどう分配するかとか、
うん、
あるいはそのそれこそ殺人のプランをどう立てていくかとか、
うん、
非常にあのそれ自体がゲームとしじゃないかっていうぐらい、
なるほど、
面白いものなので、作り始めると苦しくて楽しいんですけど、
はいはいはい、
なんかなかなか書き始めの一歩がそのテキストエディターを開くまでが大変っていう。
あ、その人差し指にダブルクリックできますけどね。
いや、行くんですけどねこれがね、なかなか。
まあまあ、 あのそんな感じでね、今年は結局そのマナミスで結構やりましたねって感じなんで。
そうですね、
まあ、それ公開してない情報でも、ね、ボードゲームとかいっぱい作ってはいるんですよね皆さん。
あ、うちら
も
ね、作ってますよ、はい、
自分たちもそうだし中間さんもそうなんですけど、
実は このコロナ禍、
はい、
めっちゃボードゲーム、あの私が関わってるボードゲームのジャンルはめっちゃ売れてるんで、あの子供向けとかファミリー向けなんですけど、
はい、
あのめっちゃ売れてるんでそっちも大変です、
うん、まあで本当に、ね、次に向けてね、いい結果だったと思うんですよ。まだコロナがどうこうわからないので何とも言えないんですけど、
うん、
今のところその問題点はたくさんあるにはあるけど、うん、めちゃくちゃ大きな問題ではないというか、
うん、
なので、まあ、本当次に向けていい経験ができたなと思うので。
そうですね、
うん、
でも本当それはですね、出展者の皆さんが協力してくれたりとか、まあ、あとは本当に、ね、参加者の皆さんがこう、
そうね、
寛容なね、
いや、まあ、そうね、
ね寛容な心と楽しむ心両方ね、
本当にそう
用意して、参加していただいて、
はい、
まあかなりそれに甘えちゃったんですけど、
うん、初には、ね、それがね、うん、なるべく軽減されるって、はい、こちらのね、措置でだいぶ軽減できれば、
前回よりは良かった
ってなるよね。そうそうそう、それを目指してやろうかなと思っておりますので、
はいはい、ぜひとも、
いや
ー、ハードルを低く期待しておいていただくと、
あれですね、車乗ってから中村さんの最寄り駅に着くまで撮りましたね。
そうほとんどジャストぴったりですね。
すごいね。
うまいですよ、
ね。だいぶもう話すこと終わりましたもんね。
ないですよ、
ね。ということで、
はい、
やっと帰り帰路に着いたということで、
はい、
以上になりますかね。
そうですね。
お疲れ様でした。
じゃあ次は今度はゲームマーケット前ですかね。
いやー、もう1ヶ月後にはゲームマーケットですよ。
そうなんですよ。
はい。
はい。
会いましょう。
じゃあまたその時会いましょう。
お疲れ様です。
はい。お疲れ様でした。
ありがとうございました。